お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月11日のプレプリドンドンマス AC をお届けします。マス .AC カテゴリから厳選した12本の論文をご紹介していきます。1本目はグラント・モールズさんとジョセフ・スワンソンさんによるローカリー・アソシエーテッド・サブリングス・イン・ポリノミアル&パワーシリーズ・エクステンションズ、多項式および形式的べき級数拡大における局所的に随伴的な部分間です。この論文では多項式間やべき級数間の中にある部分間がどのような条件で随伴的あるいは局所的に随伴的であるかという構造を詳しく調べています。特に面白いのが変数の次数が上がるにつれて係数間が拡大していくという少し特殊な設定を導入している点です。こうした構成は間の性質に関する判例を作る際によく使われる手法なので非常に実践的なアプローチだと言えますね。著者たちは同定位であるや単数群を分析することで部分間が随伴的になるための必要十分条件を導き出しました。多項式拡大の場合は局所化に関する条件が重要になりますし、べき級数拡大では同定位であるが有限個の極大位であるの共通部分であることなどが鍵となります。さらにこの結果を因数分解論に応用し、数体のオーダー上の形式的べき級数間がいつハーフファクトリアル正域になるかという問題に答えています。また多項式拡大では局所的に随伴的でなくてもべき級数拡大になると局所的に随伴的になるという意外な現象が起きることも明らかにしました。代数的な構造がべき級数という無限の形式に移行することで性質を変える様子が鮮やかに描き出されています。2本目はリンクアンマさんによるローカルコホモロジカルディメンション&デプスインミクシドチャラクタリスティック混合表数における局所コホモロジー次元と深さです。この論文では混合表数の非分子生息局所間におけるイデアルの局所コホモロジー次元について研究しています。具体的には小間の深さと局所コホモロジーの消滅との間にどのような関係があるのかを探っています。実はこの問題は表数によって挙動が異なります。正表数の場合はある種の不等式が成り立ちますが、表数ゼロの場合は行列式イデアルなどの例で成り立たないことが分かっていました。そこで著者は混合表数の世界がどちらに近いのかを検証したわけです。解析の手法が非常に巧妙で、局所コホモロジー化群への素数 P の作用を詳しく調べています。その結果、小間の深さが3以上であればある範囲の局所コホモロジー化群が整数を P で割った常余体の上のベクトル空間になることを証明しました。これにより問題を表数ゼロのファイバーへと移し替えることに成功しています。結論として、深さが3以上なら局所コホモロジー次元は N-3 以下になり、さらに条件を満たして深さが4以上なら N-4 以下になることが示されました。混合表数のケースが表数ゼロよりもむしろ正表数に近い良好な性質を持っていることが分かったのは非常に興味深い結果です。ただこの傾向は深さ5で止まってしまい、それ以上は成り立たないという判例も提示されており、絶妙な境界線が見えていて面白いですね。3本目は海と木村さんと雪見船さんと雄谷おたけさんと両高橋さんによるオンストロングリー G レギュラーリングス強 G 生息間についてです。この論文では強 G 生息間という新しい概念を導入してその性質を詳しく調べています。もともと G 生息間というのは有限生成のゴレンシュタイン遮影化群が全て遮影的であるような間のことでした。そこに無限生成のものまで含めて全て遮影的であるというより厳しい条件を加えたのが強 G 生息間です。 研究の大きな目的は、G 性側性と強 G 性側性の間にあるギャップを明らかにすることでした。著者たちは、道来圏や近似理論、さらには順位優勢感という考え方を組み合わせて分析を進めています。特に、エクセレント感において強 G 性側性がどのような条件と同値になるかを突き止めた点は、非常に緻密な議論が展開されていて驚かされます。さらに、この論文のハイライトは、以前からあった未解決問題に対して否定的な答えを出したことです。具体的には、G 性側であっても強 G 性側ではないような、過干な局所有限次元代数が存在することを証明しました。これにより、ある種の定理が過干な局所アルチン代数においてさえ成り立たないことが判明したわけです。テンソル積を使って、あえて複雑な複体を構築することで判例を示すという手法には、非常に力強い説得力がありますね。4本目は、デジレ・マーティンさんによる、デレーティング・ザ・エクステリア・アルゲブラ・オブ・ザ・コナーマル・モジュール・トゥ・ザ・ TOR ・アルゲブラ、予報線モジュールの外積代数と等代数の関係です。この論文では、局所ネーター間におけるイデアルの予報線モジュールの外積代数と等代数の関係について探求しています。特に、遮影次元が無限であるという、かなり扱いづらいケースに焦点を当てているのが面白いところです。通常、イデアルが正則列で生成されている場合は挙動がよくわかっているのですが、そうでない場合は非常に謎が多くなります。そこで著者は、微分次数付き代数やミニマルモデルといった高度な手法を駆使しました。以前の研究で使われていた分割べきの拡張を、偶数次数の多項式変数を用いた半自由拡張に置き換えるという、非常に巧妙なアプローチをとっています。結果として、予報線モジュールが自由なおかず成分を持つならば、外積代数から等代数への自然な写像が代数として分裂するという定理を導き出しました。さらに、この自由なおかず成分が相対ホモトピーリー代数の中心元に対応していることも証明しています。モジュールの自由性とリー代数の中心という異なる視点が見事に結びついた快感がありますね。具体的な構成例や条件を満たさない場合に分裂が起きない例も示されており、理論の整合性がしっかりと担保されています。5本目は、モセン・アスガルザデさんとシュラバンパタンカールさんによるリマークス・オン・サム・ホーモロジカル・プロブレムズ・リガーディング・インフィニット・インテグラル・エクステンションズ無限性拡大に関するいくつかのホモロジー的問題についての考察です。この論文では無限性拡大における個ホモロジーの消滅がネーター局所性域の正則性を判定できるかという問題に取り組んでいます。票数0、正票数、そして混合票数という3つの設定で詳しく検証されていますね。特に正票数の設定では、F 循環において特定のエクスト群が消滅すれば正則であるということを証明しています。以前は特異点が孤立しているという条件が必要でしたが、それを取り除いた点はかなり大きな進展だと思います。また、混合票数の設定では、パーフェクト緯度循環を用いて、特異点が孤立している場合にゴレンスタイン間や正則間になる条件を明らかにしています。さらに、ベロネ間や有利二重点などの具体例を用いて、絶対性平方が下方的に異である分離的であることも示しています。票数ゼロの局所間がねじれピカール群を持ち、特定のホモロジー的な消滅条件を満たすなら、それは1位分解性域にならなければならないという結論も導き出しています。抽象的なホモロジー代数から、間の構造という具体的な性質をあぶり出す流れがとても鮮やかですね。6本目は、ベルンハルト・ベームラーさんとレネ・マルチンチクさんによる TOR& エキストバニッシングリザルツ・フォー・コップタチベ・アーティニアン・リングス過干アルティン間におけるトルおよびエクストの消滅結果です。この論文では、過干代数における長年の疑問や予想に対して 衝撃的な否定的な答えを提示しています。特にホモロジー的な赤種が消滅したときに、その間がゴレンシュタイン間のような特別な構造を持つかという問題に焦点を当てています。まず、ある特定の条件でエクスト群が消滅すればゴレンシュタイン間になるかという問いに対し、そうではない判例を構築しました。驚くべきことに、この複雑な代数はチャット GPT の助けを借りて発見され、計算ソフトで検証されたそうです。現代的なツールを駆使して数学の難問に挑む姿勢には、今の時代の研究らしさを感じますね。さらに、約20年も未解決だった主張や別の有名な予想に対しても巧みな判例を提示して否定しています。特にトル群の消滅に関する予想をわずか5次元の代数を用いて鮮やかに打ち破った点は見事です。このように計算機や人工知能を戦略的に組み合わせて理論の限界を明確にした研究でした。今後の研究に新たな方向性を示す非常に刺激的な内容です。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ヤイロン・シドルイスさんによるディスコネクティド・マルチグラデッド・ヒルベルト・シェムズ・オン P の2乗 ×P の1乗 P2×P1 乗の非連結な多次数ヒルベルトスキームです。この論文では、遮影空間の積における多次数ヒルベルトスキームが常に連結であるかどうかという問題に取り組んでいます。もともとグロタン・リークが定義した古典的なヒルベルトスキームは連結であることが分かっていましたが、それが多次数の場合でも成り立つのかというのは大きな謎でした。著者は P2×P1 という空間において特定のヒルベルト多項式を持つスキームが非連結であることを証明しました。具体的には、次数が1と1および N と0である完全交差の属をうまく構成して、それがスキームの中で平滑平集合になることを導き出しています。驚いたのは、この手法によってたった5つの変数を持つ多項式間の標準的な二次次数においてさえ非連結な例が無限に存在することを示した点です。古典的な遮影空間ではつながっていた世界が他遮影空間という設定になった途端にバラバラに分かれてしまうというのは非常に意外な結果だと思います。8本目はマス .ds からのクロス投稿で、チアゴディアスさんによるブレム・ウィントナー・コンリー・ディメンション・フラッカー・コーディネーツ&ジェネラリズド・ドジオベック・ウィリアムズ・イクエーションズ・フォー・セントラル・コンフィグレーションズ中心配置におけるブレーム・ウィントナー・コンレー次元プリュッカー座標および一般化されたジオベック・ウィリアムズ方程式です。この論文は N 体問題における中心配置を分類するための代数的な枠組みを構築したものです。オイラーやラグランジュの時代から中心配置を一般的に分類することは非常に難しい課題でしたが、著者はブレーム・ウィントナー・コンレー行列という対称行列を導入することで、この問題に真っ向から挑んでいます。特に面白いのが、この行列の核やランクを用いて配置の次元を定義し、階層化して整理している点です。外積代数やプリュッカー座標を駆使して、かつてウィリアムズさんが平面5体問題で見つけた行列式の方程式をあらゆる次元と個数の体に一般化したのは快挙と言えるでしょう。さらに、この行列の成分を平行応力として力学的に解釈し、テンセグリティ構造と結びつけて論じている点には、純粋な数学だけでなく物理的な実体へのこだわりが感じられます。最後には、表現論を用いて行列式の関係式を導き出し、5体や6体問題の計算量を大幅に減らすという実用的な成果まで提示しています。非常に密度の濃い研究です。9本目はマス GN からのクロス投稿で、エフゲニー・クズネトフさんによるザ・アルゲブラ・オブ・コンパクト・オープン・サブセッツ・イン・ザ・スペクトラム・オブ・ザ・リング・ C ・ T ・フォー・アン・インフィニット・コンパクト・ハウス・ドルフ・スペース・ T ・無限コンパクト・ハウス・ドルフ空間 T に対する関数 T のスペクトルにおけるコンパクト解部分集合の代数です。この論文では、 ある数学的な問いに挑んでいます。それは特定の条件を持つ空間において間のスペクトルのコンパクト解部分集合が作る格子がハイティング代数になるかどうかという問題です。著者はまずカカンベ図鑑という広い枠組みでこの格子がハイティング代数になるための代数的な条件を導き出しました。そしてこの条件を具体的に検証するために対角線論法のような巧妙な構成を用いています。特に無限離散空間のストーンチェフコンパクト化を考えることである種の障害となる要素が存在し条件を満たさないことを証明しました。さらにこの議論をより一般的な空間へと広げるために加算格子という概念を導入しています。これにより無限のコンパクトハウスドルフ空間であれば決してハイティング代数にはならないという完全な否定的な答えを出しました。単にダメだと言い切るだけでなく整数間のようにハウスドルフ空間に基づかない間であれば肯定的な結果が得られる例も示していて対比が効いていて面白い構成だと思います。10本目はマス RA からのクロス投稿でディミトラ・ディオニシア・ステルギオ・プルーさんによるゴレンスタイン・ホーモロジカル・ディメンション・オブ・グループ・エクステンションズ群拡大のゴレンシュタイン学的次元です。この論文では可感感情の FP 型の群におけるゴレンシュタイン学的次元について深く掘り下げています。もともとゴレンシュタイン個ホモロジー代数には便利な結果がたくさんありましたがそれをホモロジー側の世界でも実現したいという情熱的な動機から書かれた研究ですね。まず著者は異なるゴレンシュタイン次元が一致するかという問題に取り組みました。間のゴレンシュタイン弱帯域次元が有限であれば有限定時なゴレンシュタイン平坦化群はすべて遮影的に共分解されたゴレンシュタイン平坦化群つまりゴレンシュタイン遮影化群になることを証明しています。この理論的な土台があるおかげで FP 型の群においてはホモロジー次元、コホモロジー次元、そして PGF 次元のすべてが一致するという非常にすっきりとした結論を導き出しました。ここから得られた成果が圧巻で例えば群拡大において核となる群が帯状で FP 型であれば全体のゴレンシュタインホモロジー次元は核と小群の次元の和になるというフェルドマンの定理のゴレンシュタイン版を証明しています。さらに自分自身で繰り返し拡大した場合には次元が単純に掛け算で増えていくことや主イデアル性域上の群の次元を適切な体へ移すことで判定できることも示しました。古典的な可方性や判定定理をゴレンシュタインの世界へ鮮やかに拡張した見事な構成の論文でした。11本目はマスドット AG からのクロス投稿でジョン・インハンさんとジェヨンソンさんによるザランクオブザ 5×5 パーマネントテンソルイズ 16 5×5 のパーマネントテンソルのランクは16であるです。この論文では代数計算量理論という分野で非常に難しい問題だった 5×5 のパーマネントテンソルのランクを複素数体上で正確に16であると突き止めました。もともとこのランクは15か16のどちらかだと言われていたのですがついに決着がついたわけです。アプローチがとても巧妙で格子コスズル平坦化という手法を使ってテンソルのランク問題を行列のランク問題に変換しています。ただ計算量が膨大すぎて普通に計算すると不可能なためコナー・ハーパー・ランズバーグ法という再帰的なアルゴリズムを導入しています。さらに群作用を利用して分析すべきケースを7つに絞り込みマコーレー2というソフトで計算するという泥臭い努力と高度な戦略が組み合わさった構成に驚かされます。結果としてランクが15になる可能性を完全に否定しグリーンの公式で示されていた上限値の16と一致させました。理論的な壁を計算の力で突破して長年の疑問に終止符を打った快感がある素晴らしい研究だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿でクリスティアン・アンゲルさんとフィリップ・チンデアさんによる A のゴーテオアムフォースペシャルウルリヒバンドルズウィズアコンプリメントオンプライマリバーニアットサーフィス特殊ウルリヒ則に関する濃厚定理と一次バーニア局面に関する補足です。この論文では滑らかな射影局面上のランク2の特殊ウルリヒ則が存在するかどうかを詳しく調べています。特に分極が特殊である場合に標準的な構成法でこうした束が作れるのかという点に注目しました。結論から言うと不規則度が皮膚の局面において分極が特殊であればこの手法で特殊ウルリヒ則を作ることはできないという濃厚定理を証明しました。局所自由性とウルリヒ条件という2つの要求が分極が特殊な状況ではどうしても衝突してしまうんですね。条件の予算が足りないような感覚でどちらかを満たそうとするともう一方が崩れてしまうという構造的な限界が明らかになりました。一方で分極が非特殊であれば安定な特殊ウルリヒ則が存在しさらにあらゆる偶数ランクの単純ウルリヒ則が非常に大きな次元の属として現れるといういわゆる厳密なウルリヒワイルド性が示されています。この結果を一次バーニア局面に適用し全ての分極が非特殊であること従ってこれらの局面が常に安定なランク2の特殊ウルリヒ則を持つことを導き出しました。理論的な限界を明確にした上で具体的な局面での存在をしっかり保証した流れがとても鮮やかです。てなわけで今回は可感観論からホモロジー代数局所コホモロジーやゴレンシュタイン観そして代数幾何学やテンソルランクまで非常に奥深い世界を旅することができました。こうした数学のつながりを感じられるのは本当に刺激的で面白いですね。それでは次回もお楽しみに。